なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は6月の19日水曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今ですね、このラジオの収録を行っているのが6月の13日なのですが、現段階ではまだね、関東地方は梅雨入りしてないんですよ。ただ、噂によるとちょうどこのね6月19日この放送日ぐらいから梅雨入りするのではないかと言われておりまして、もしねそうだったとしたらもうね毎日皆さんね憂鬱になるんじゃないかなと思うんですよ。私はですね北海道の釧路出身ということで梅雨って呼ばれる梅雨がない環境だったんですよ。ただ釧路はね霧の町と言われておりまして、そのね厄介な霧をまあ厄介なものと思わずに楽しもうっていう、その霧を生かしたねイベント霧フェスティバルっていうのもねあったりするんですが、霧の中でこうレーザーショーをねやったりっていうのはすごく綺麗なんですけれども、やっぱりね夏ジメジメするってことがなかったんですよね。だから晴れてる日はねこうカラッと天気のいい日とかだったらすごくね気持ちの良い北海道ならではの夏っていう感じなんですけれども、関東とかもうね毎日ジメジメするじゃないですか。それが私はもう本当に不快でしょうがなくって、まあそうは言ってもね先ほども言ったように霧の町と言われている釧路はもうよくね私高校生の時とか自転車通学してたんですが、自転車の椅子のねところにもう必ずと言っていいほど湿ってるんですよだからね制服のスカートがいつもこう濡れちゃうような感じで、また梅雨かみたいな、あ梅雨じゃないや間違った、霧かみたいなね感じで、もうそういう環境に慣れてたっちゃ慣れてたんですけれども、もうそれのレベルじゃないじゃないですか梅雨って。毎日雨みたいなね、雨が降ってるとね通勤も大変だし通学も大変だしね、なかなか大変だなって、どうなんでしょうね。収録してる段階ではまだ梅雨入りしていないので、今状況がどんな風になっているのかっていうのは読めない、予測がつかないんですけれども、おそらく梅雨に入ってるんじゃないかなとね。そんな皆さんの憂鬱なね気持ちが憂鬱になりそうなねところがちょっとでも皆さんにこう前向きというかね、元気を届けられるように今日もね30分間お届けしてまいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。最近の私はというと、6月前半はねライブがほとんどねなかったんですが、後半からね、秋田、山形、仙台、札幌、そして十勝川温泉、そして釧路、このね釧路がですね6月の23日ということで、最後にいつもねライブの告知をしっかり行ってるんですが、この6月23日のイベントについては私主催者なんで、なんといってもね今日は言えた主催者ね、いつもね主催者っていう風に言ってしまうんですけども、主催なんでね、ちょっとこれについてお話をしてみたいなと思います。これはですねマヌシェ、日だまりフェスというねタイトルをつけさせていただいたんですが、これねマヌシェ山花日だまりフェス、これね何かと言いますと、釧路でですね私、昨年の11月からクール釧路市観光大使に任命をしていただきまして、普段釧路に住んでいない私が、観光大使ということで何ができるんだろうと 考えた時に、釧路のことを幅広く PR するだけではなく、外からもっと釧路にね人を呼びたいなと思いまして、そのきっかけ作りができたらいいなと思って、そんな話をですね、釧路の、マルシ山花さんっていうねお店がありまして、そちらの店長さんにお話をしたんですよ。そしたら、ぜひね、あの自分も釧路をこのね丸、山花地区を、盛り上げていきたいんですと、そういったところから気持ちが一致しまして、じゃあマルシ山花さんの店内で音楽イベント、そして屋外で、屋台をずらりとねキッチンカーに来ていただいてっていう形でやりましょうと、そんな話になりまして、これがですね6月23日の日曜日午前10時30分から夕方の4時まで行われるというわけなんですよ。でですね、このラジオはですねリッスンラジオとかサイマンラジオで全国で聞いていただけるんですが、そうは言ってもね放送局が川崎じゃないですか。神奈川県の川崎ということで、釧路のねことを話しても皆さん来れないんじゃないかと。でも違うんですよ、今年のテーマきっかけは私が作るっていうのが、テーマになってるんですが、こういったねイベントが定期的に開催されていれば皆さんねいつかこねるタイミングがあるんじゃないかとね、このね日だまりフェスは1年に1回でだいたいこの時期っていう風に考えてるんですが、日だまりフェス以外にも釧路には魅力的なイベントたくさんございます。私もライブでねお世話になっているアコースティックカフェホーボーさんですとか、同じ山花のねリフレさんですとか、本当にねたくさん、皆さんに見ていただきたい来ていただきたい場所ってあるんですよ。なので2ヶ月に1回、毎月じゃなかったとしてもね何かしら企画をしていけば、釧路って皆さんね行ってみたいなで終わるんですよ。いつか行ってみたい、じゃあそのいつかがいつ訪れるんだっていうね話であって、定期的にこういう発信を続けていくことによって皆さんがねじゃあ今月は無理だったけど次回は行ってみようとかね、そういったきっかけにつながってくれたらいいなって、そんな思いでね PR をさせていただいております。今回はですね第1回目ということでとことん釧路にこだわらせていただきました。キッチンカーもですねマヌシや真花さんはもちろんのこと、たまちゃんフーズさん豚串とかね焼きそばとかこういったものをね扱ってるんですけれども、あとはですねかりんどうさん、はい、こちらもですねドリンクですね、はい、さらにですねキッチンファナオさん、こちらはですねカレーライスね、さらにですね最近決まったんですけれども釜吉さんっていう、シューマイが美味しいお店もねなんと出店が決まりまして、これはね本当に最近なんですよ。そして音楽イベントの方はですね地元釧路を拠点に現在活動しているアーティストさんにお声掛けをさせていただきました。こちらプロ歌手の方です、田川康信さん、さらに、私が今ねすごく信頼している、音楽熱がもうめちゃくちゃ熱い、魂を持っている浅川樹希くん、さらに、こちらの方は私初めてお会いするんですが片手間チョップスさんね、こちらの4組でライブをさせていただきますということで、音楽とね食で楽しいひとときを皆様にお届けしますので、このラジオを聴いてくださっている北海道の方、ね、北海道はでっかい道なんですけれどもぜひ、比較的ね釧路のまあ玄関口といいますか街中に行くまでにね、この山花っていうエリアありますんで、十勝方面とかねただ来られている皆さんは必ず通り道になる場所になりますのでぜひ、足を運んでいただけたらななんて思っております。そして遠方から来られる皆さんもですね飛行場から割と近い空港から近いので、そういったところからもね割と足を伸ばしやすいかなと思っておりますので、まずは第1回日だまりフェス、なんとか大成功できるように頑張っていきたいなと思っております。この模様はですね17ライブ阿部はですね、いつも配信を頑張ってるアプリがありまして、これ無料で配信もねする予定でいますので、ぜひこのライブの模様もですね見ていただけたらなと思っております。 ということで、こちらの日だまりフェス、また最後にも告知を行いますが、入場無料でございます。6月の23日の日曜日午前10時30分から夕方4時まで、音楽イベントは11時頃からのスタートの見込みでございます。ということで、ぜひ、マヌシェ山花さんにお越しいただけたらと思います。よろしくお願いします。ということで、ここで進めという曲をお届けしたいと思います。何か物事を立ち上げるとかね、進めていくっていうのに不安があったり辛いことがあったり、時には壁にぶち当たったり、そんなこともあるんですけれども、常に希望と欲を持って進め、そんな応援ソングをお届けしたいと思います。聴いてください。進め。
やりたいことを、ああ自信なんてどこにもないけど、すぐに出ない結果に焦らなくていい、大丈夫、今の努力は未来への道しるべ、大きな夢背負って小さな光頼って進め進め、高く遠く駆け上がるんだ、右手に希望を持って左手に欲持って、進め進め、高く遠くこの瞬間、休もうか、綺麗な風飛び入れるために、いざつまずいても過去悪くなんかないよ。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で進めお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしているのですが、今回のテーマはですね、好きな調味料はということで、今までね、好きな食べ物であったりとか、もしね、1週間これしか食べられないって言ったら何を選びますかとか、そういったね、食べ物、あと飲み物とかお菓子とか、皆さんの好きなね、そういったものについては聞いてきたんですが、意外にもね、調味料、まあそもそもね、調味料って主役ではないじゃないですか。変な話ね、隠し味に何か入れたりとかね、そういうことはあったにしても、調味料が主役になるシチュエーションってあんまりないじゃないですか。だから完成したものに対してプラスするとか、そういった役割をしてくれるものになるので、やっぱりね、調味料をテーマにするってなかなかなかったと思うんですよ。なので今回は、好きな調味料はということで、メールを募集させていただきました。調味料って言ってもね、いろいろあるじゃないですか。で、私は圧倒的にやっぱり一味唐辛子が大好きなんですけれどもね、あの七味よりもね、やっぱ一味なんですよ。だから私の場合はこう風味とかね、風味を楽しむっていうよりも、ただ単純に辛さを楽しみたいから一味を使うのであって、七味だとね、やっぱりこう風味は出るけど辛さはちょっと劣るなって感じがするんですよ。なので一味唐辛子、ちなみにですね、私のおすすめな一味唐辛子は新潟県の超鬼殺しっていうね、唐辛子、これパウダー状のもんなんですけれども、辛いものって辛なければいいだろうみたいなね、考え方の方たまにいらっしゃるんですけれども、やっぱりね、辛さの中にうまみがないとダメなんですよ。だから一味とか辛いね、唐辛子とかをいっぱい入れることによって味自体が変わっちゃうのはあんまり良くないなと。 思ってまして、超鬼殺しっていう唐辛子はそのね味を変えずにそのまま辛くしてくれるっていうね素晴らしいんですよコネが。なので私あの辛いもの好きって言ったら結構差し入れでね、辛い唐辛子とかなんかそれこそデスソースみたいなねそういったものとかいただくことが結構昔あったんですよ。皆さん喉をいたわってくれてるのかどうなのかっていうね、微妙なねとこなんですけれども、デスソースとかは味変わっちゃうからねあんまり好きじゃないんですよね。辛ければいいってもんじゃないんですよ皆様ね、超鬼殺しっていうのがね私的におすすめです。よかったらお試しください。誰が試すんだろうね。さあということで、皆さんが好きな調味料を見ていきたいと思います。まずは串田のハートマちゃんからありがとうございます。食材自体の味を大事にしたいですね。自然の味わいがいいです。そのもの自体の味を味わうのが好きです。昆布、鰹節、煮干しなどの出汁が効いていたらそれだけで美味しいです。調味料はいりません。もし使うとしたらトマトが好きですからトマトケチャップ、それからヘルシーな、ごま油、オリーブ油、お酢でしょうか、ということでね。そうやっぱりね素材本来のね味を楽しんでなんぼだとは思うんですけれども、プラスアルファでね何かしら足すとしたらっていうことでね、ハートマちゃんはトマトケチャップ。ケチャップ美味しいですよね。私も大好きです。あのオムライスとか作った時にね、オムライスの上にハート型を書いてみたりとかね、名前を書いてみたりとかね、安倍画伯と言われておりますから絵を描いたりとかね、そんな楽しみもできるトマトケチャップ私も大好きです。あとね、ごま油もいいよね。あとはお酢はね、これ私が通ってレッスンで教わったんですけれども、やっぱりね人間こうタン型なんだりとかねあると思うんですが、お酢はそういったタンとかをねちょっと取り除いてくれる効果があるっていう風にちらっとお聞きしたので、お酢も意図的にね飲んでました私。ね健康のためにっていうところもあるんですけれども、はい、ということでハートマちゃんありがとうございます。続きまして、静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。好きな調味料はカレーパウダーです。カレー味のチャーハンや野菜炒めをよく作りました。ウスターソースもよく使います。今はいろいろな調味料がありいろんなアレンジができて料理が楽しいですと。ねえ今ね万能な調味料多いですもんね。だから何でしたっけ、ウスパーじゃなくて名前が出てこないな。なんかウェイパーだっけ、ウェイパーってありませんね、みたいなさ、そういう名前の調味料って入れたらもう全てが美味しくなるみたいなね。チャーハンとかもコネがあればもう大丈夫みたいなね。あとは私串戸食肉工房吉安さんっていうね、日だまりカレーとか以前にコラボして出させていただいてたんですけれども、そこの会社から出ているやみつき塩コショウとかね、こういったのとかめちゃくちゃ美味しい。本当にやみつきになる、チャーハンそれだけで作れちゃうみたいなね。本当にね万能な調味料たくさん出てるなっていう感じがします。カレーパウダーいいですね。ねえ、山丸さんありがとうございます。続きまして、串田のひろちゃんからです。ありがとうございます。日本人ならやはり醤油は欠かせない調味料であり、大体の料理は醤油があればほぼ完結します。ミートソースのレトルトをかけてパスタを食べるとき、ちょっと酸味がきついと思ったら醤油をかけると酸味が抑えられて美味しくなるし、チャーハンを炒めるときも最後に醤油で香りをつけます。醤油はオイラにとって万能な調味料です。極めつけはカキフライ。お皿に食べるなら当然タルタルソースをかけて食べるのでしょうが、オイラは断然醤油派です。濃厚な牡蠣のエキスと醤油が合わさることで牡蠣の旨味が増します。誰が何と言おうとこれだけは譲れません。もっと言うなら厚岸町のコンキニエの売店で売っている牡蠣醤油、これを牡蠣フライに合わせると究極の牡蠣フライになること間違いありません。ぜひお試しくださいと。あーなるほどね。私はねタルタルソースも好きなんですよ。ただひろちゃんの言ってることめちゃくちゃよくわかります。なのでこのねカキフライに醤油、まあ醤油ってやっぱ何でも合いますもんね。そういうことね、私もチャーハン作る時とかに醤油をね使ったりもするんですけれども、いやー間違いないですよね。合わないものあるのかなみたいな感じがするぐらいやっぱりね万能な調味料だなっていう風に私も感じてます。このねカキ醤油ね、カキが好きな方はぜひですね、これ通販とかもあるのかな、カキ醤油で検索したら出てくるんじゃないかなね、牡蠣がお好きな方はですねぜひこれ試していただきたいですね。ひろちゃん、 ということでありがとうございました。最後に、名古屋のベイマックスさんからのメッセージでございます。ありがとうございます。好きな調味料は柚子入り七味唐辛子とごま油です。唐辛子はご飯以外のおかずにちょいちょいかけて食べます。食卓の上にはちょこんと舞唐辛子が置いてあり、好きなタイミングでかけております。意外ね。ごま油はよくお味噌汁に数滴垂らして香り付けして飲んでます。まあオリーブオイルは好きだけどお腹にくるので代替品感覚でって感じですかね。あと意外な食べ方は、最近あるラジオ放送で聞いたのですが、唐揚げにふりかけのゆかりをかけて食べるのを聞いて一度試しにと家にあったゆかりをかけてみたら、これがなんともぴったりでびっくり、目から鱗、こんな食べ方がっていうことでマイレシピに採用。今度機会があったら騙されたと思って一度試してくださいと。はあ、私ゆかりご飯大好物なんですよ。だから自分でもねゆかりを買うこと結構あるんですけど、唐揚げにゆかりでも今ね想像してみたんですけど、まあ合わないことは絶対にないと思うんですよ。ただその発想はなかった、その発想はなかったな。これ気になるね。ぜひこれはね、試してみたい、試してみる価値はあるんじゃないかなと思いましたね。そんな食べ方があるのかと。ゆかりご飯は私も大好きすぎて、小学生の時のね給食当番でわかめご飯の日とゆかりご飯の日はすごくテンションが上がっていた。自分が給食当番だったらゆかりご飯とかね多めによそって、これ私運ぶねって言って自分のところに持ってくぐらい大好きでした。なので、これはね試してみたいですね。もしね、このベイさんのメッセージを聞いて試したよって方がいたら、ぜひこれね皆さんね、あのラジオメールで送っていただけると嬉しいですね。あとさっきねひろちゃんのかき醤油、これねもし試したよって方がいたら、先週のねラジオで聞いたんですけど試してみましたと、ぜひ、ラジオのテーマ関係なしで大丈夫なんで、ぜひ送っていただけると嬉しいです。私もね今まだねあのゆかりお家にないので、調達できた時にね試す機会があったらぜひ試してみたいなと思いましたね。意外には意外にもね、なんか知らない食べ方とかもありますもんね。あとはもうねのんべいの方たちにはもうど定番だと思うんですけれども、マヨネーズに唐辛子とかね、マヨネーズに唐辛子を入れたらね、おつまみとかさなんぼでも食べれちゃうみたいなね。それにスルメイカとかつけて食べたらもう最高ですよね。ねえ、ということでなんか私がのんべえみたいな空気になっておりますがねえ日本酒とか飲まれる方はいいんじゃないですかっていうね、感じで、ここまでになりますが、もうお時間なんでね、後半にはまた一曲阿部静香の楽曲をお届けしていきたいと思います。皆さんね調味料をたくさんね教えてくれてありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。阿部静香でタイムカプセル。できた
夏に激しい花火の音、ママ見て見て、あの時だけは誰よりも早かった。大きなスイカを頬張って、ママおかわり、褒められたくてたくさん食べた。綺麗な海もキャンプも思い切り楽しめる。苦手だった勉強もそのために頑張れた。毎 夏に燃やし花火の音、ああ今日も残業か、こんな日だって早く別れない。浴衣姿を眺めながら電車に揺らんで、ただ忙しいだけの夏が過ぎてゆく。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でタイムカプセルお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。明日から北海道ツアーがスタートいたします。6月の20日の木曜日、札幌のライブバーバノスさん、私の大好きなねマスターのいるアットホームな空間で、皆様に本格的なね、機材そして照明で素敵なひとときをお届けいたします。夜の8時スタートとね、ちょっと遅めに設定してありますので、もし仕事帰り行けるよって方はぜひ来ていただけると嬉しいです。そして6月の21日金曜日は久しぶりのライブになります。コロナ禍以後のねライブになりますね。十勝川温泉の寒月園ロビーコンサートということで、ロビーでねコンサートをさせていただきます。すごい久しぶりですごい楽しみなんですけれども、19時からと20時30分から2回ステージがございます。そして、6月の23日がですね、先ほど、前半でしっかり PR をさせていただきました、こちら釧路マルシェ山花日だまりフェス、ぜひですね多くの方に来ていただけたら本当に本当に嬉しいです。午前10時30分から入場無料ということで、屋台と地元アーティストさんの素敵な音楽をお楽しみください。そして6月の29日の土曜日、こちら名古屋のハートランドさんでのライブとなっております。この日はですねチケット持ってる方からね、優先的に入場というふうに聞いておりますので、チケット、手元にないよっていう方で希望をされる方はですねぜひお問い合わせの方をお願いします。そして6月の30日の日曜日、こちらは東京のリーフルーム豪徳寺という会場にて、串戸をね題材にした同等のアーティストさんが出演されるイベントとなっております。ぜひですねこちらも一人でも多くの方に来ていただきたいので、月に1回東京ライブもありますんでね、しかも日曜日ということで多くの方に足を運んでいただけたら嬉しいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして、7月以降もですねたくさんライブの予定が入ってるんですけれども、こちら私公式 LINE をですね立ち上げました。公式 LINE でね情報を発信すると皆さんも見落としがすごい少ないかなと思ったので、もし登録できてないよって方はぜひね登録の方をしていただけたらと思います。登録の仕方などはですね SNS とかあと、ブログとかにもね掲載してありますので、そちらからご確認をお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワンツースリーフォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いてゆこう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから、自分らしく下を向かずに前だけを 魔法みたいだね。